の花の種。皆さん、おはようございます。パーソナリティのワラクです。この番組は日本のお花からワラクフラワーエッセンスを作っております。パーソナリティのワラクがフラワーエッセンスやお花の話、それからいろいろな花の種についてお話をさせていただく番組です。ワラクの花の種、どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁公演貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。はい、皆さん、おはようございます。パーソナリティのワラクです。4月第3週4週の放送になるんですけれど、皆さん新しい生活も始まってですね、ワクワクドキドキしているところなんだろうなっていうふうに思うんですけれど、いかがお過ごしでしょうか。ね、そろそろね、ちょっとね、最初のドキドキもなくなってきてですね、まあ、5月病に突入する前なので、ちょっとエネルギーのバランスなんか飲みながらですね、エネルギーアップしていくといいのかなっていうふうに思います。はい、前回ですね、桜のお花についてお話をさせていただいたんですけど、あとですね、春のお花で言うとですね、タンポポっていうのがですね、とてもね、春らしくてですね、可愛らしいなーっていうふうに私は思いますね。でね、タンポポってね、根っこがですね、ものすごく長いんですね。でね、タンポポね、ほんと長いの2メートルぐらいですね、根っこがある。で、しかも太いっていうのがあるんですよね。でね、もうタンポポね、お花は本当にね、可愛い黄色で咲いてるんですけど、咲き終わるとですね、綿毛になって飛んでいくんですよね。でね、私ね、これね、すごい素敵だなっていうふうに思っててですね、なんか、花が終わるとですね、綿毛になって飛んでいってですね、どっかまた新しいところにですね、着地をするというね、もうなんかこの流れがですね、ものすごく素敵だなっていうふうに思いますね。でね、最初にね、根っこをですね、しっかりこう長くですね、根付かせるっていうところがですね、まあ私もね、とっても弱いところだなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、マヤで言うとですね、青い嵐なので、なんか、根付くってとっても苦手だな、とかって思いながらですね、いてるんですけど、何かするときにですね、ほんと最初、こう根付いていくっていうことってね、めちゃめちゃ大事やな、っていうふうに思ってます。で、根付いてですね、根っこ本当に2メーターとかですね、しっかりこう根付いてですね、で、その後ですね、お花を咲かせて、で、最後ね、もう軽やかに綿毛になって飛んでいくっていうね、人生はね、本当に素敵だなっていう風に思ってます。でね、ワラクフラワーエッセンスにもですね、タンポポのエッセンスがあるんですけど、このね、エッセンスをね、取るとですね、割とですね、私はブログが書けるようになるとかですね、書き物ができるようになりますね。なかなかですね、私やっぱり青い嵐なのかもしれないんですけど、ちょっとじっとしてるのがとっても苦手でですね、ふわふわしちゃうんですけど、タンポポ飲むとですね、ぐっとですね、自分の考えてることに 根っこ生やすことできるなーっていうふうに思ってるんですね。でね、根っこ生やしながらですね、こう自分がね、一体何をやりたいのかとかですね、まあ、タンポポみたいにですね、ここで咲くのがすごくね、大事だなっていうふうに思うのでですね、私もですね、タンポポみたいになってですね、最後ね、綿毛みたいに飛んでいきたいなーっていうふうに思ってますね。でね、まあ、これは余談なんですけど、ワラクフラワーエッセンスですね、同じ日に作ってるエッセンスって結構あるんですね。でね、同じ日に作ってるエッセンスって、やっぱりね、フラワーエッセンスってね、お花であるんですけど、まあ私たち人間もそうなんですけど、とってもね、星の影響って受けてるんですよね。惑星の影響とかですね。まあ星占いっていうのもあるんですけど、同じ日に作るエッセンスってね、とってもね、対応してるなーって私は思うんですね。でね、この日にですね、作ったエッセンス、もう一つですね、何かというとですね、大犬のふぐりってご存知ですかね。青くてですね、小さいお花で、多分ね、皆さんね、もう絶対見たことがあるお花です。ただ名前を知ってるかっていうとね、知らない方も多いのかなーっていうふうに思うんですけど、大犬のふぐりってね、まあ、名前ちょっとびっくりしちゃうんですけどね、青くてですね、緑のですね、葉っぱのね、草原にですね、青い花がですね、トンチョンチョンって咲いてるとですね、夜空にですね、お星様が、輝いてるみたいな感覚っていうのがね、あるんですね。でね、このですね、夜空にお星様が輝いている感覚っていうのがですね、犬のふぐりのエネルギーだなーっていうふうに私は思ってるんですね。でね、このエネルギー何かっていうとですね、帰りたいっていうメッセージを私はつけてるんですね。ね、多分こう、スピリチュアル系の人っていうんですかね、よくスピリチュアル好きだとかですね、フラワーエッセンスのところによく来る人っていうのはですね、なんかね、このね、地球というか、こういう言い方するとちょっと変なんですけど、地球にちょっと違和感持ってる人とかって結構いらっしゃるんですよね。でね、なんか自分の家にいてても、帰りたいって思う人っていうのはね、割といるんですよ。でね、この、家にいるのに帰りたいってなんなんやと。いう話で、なんかね、わからない方には本当にわからないと思うんですけど、なんかこの場所って自分の場所じゃないんじゃないかとかですね、なんか他に自分の場所ってあったんじゃないかなっていうのはですね、魂の記憶だと思うんですね。自分がこの肉体に入る前にいてた場所とかですね、の方をこうすごく懐かしく思っててですね、なんかこの肉体に入って生まれてきたんだけど、とっても違和感があるみたいな方ね、やっぱりたくさんいらっしゃるんですね。で、その方にですね、大犬のふぐりのエッセンスってね、とてもね、癒してくれるエッセンスになります。でね、ま、メッセージ帰りたいっていう風につけてるんですけど、ま、結局ね、帰れるわけじゃないわけですよね。うん、今回肉体を持ってね、しっかり地球でやってこうっていう風にね、思って生まれてきてるわけなので、まあなんかね、期限が決まってるわけですよね、自分の中で。まあ、80年の人は80年だし、60年の人は60年だと思うんですけど、その間はね、帰れないわけなんですね。うん。でね、これをですね、一回来ちゃってしまったと思ったとかね、そういう人も結構いらっしゃるんですけどね、そうですね、雲の上からですね、自分のお母さん見てたら落ちちゃったとかっていう人もいらっしゃいますね。うん、これね、本当不思議な話なんですけど、本当に夢でね、そういうのが出てきたりとかする方もいらっしゃるんですけどね、落ちちゃって来ちゃったっていう人もいるんですよね。で、しまった、帰りたい、でも帰れないみたいなね、人もいらっしゃるんですけど、でもね、80年とかね、例えば60年決まってるわけですよね。でね、そこでね、じゃあその60年をどうやって楽しむのかとかですね、何をするのかとかですね、ちょっとね、こう意識を変えるようなエッセンスかなーっていうふうに思うんですよね。なんか気持ちはですね、あっちにあってもいいと思うんですけどね、 だけど、まあ、帰るまでの間、じゃあ楽しんでですね、帰ってからですね、こんなことあったよっていう風にね、報告できるような感じでですね、このね、地球人生楽しんでいただくといいかなっていう風な、フラワーエッセンスになってます。大犬のふぐりとタンポポ。ね、両方ね、撮っていただくと違いっていうのもね、感じることができるかなっていう風に思ってます。よかったらね、本当に試してみてください。ネットショップでも売ってますから、よかったら注文してみてください。ではですね、これから、ね、本当に今ちょうどね、4月に入ってですね、クラスに馴染めないとかですね、そういった感覚もあるかと思うんですね。新しいことを始めたりとか。で、そういう時はね、タンポポとか、お犬のふぐりのエッセンス、取ってもらうといいと思います。例えば、高校に入ってちょっと馴染めない、中学の時は楽しかった、中学校に帰りたいっていう思いがあってもね、それもね、お犬のふぐりのエッセンスね、すごく作用すると思うので、そういったところもね、使っていただくといいかなと思います。大犬のふぐりはですね、ちょっとシリウスのお花のイメージ、シリウス星ってね、青白いんですよね。で、そういったイメージがねあります。よかったら使ってみてください。でね、お花の話ね、毎回ね喋るとね結構長くなってしまうんですけれど、後半ですね、またね、私のね、今度はですね、自分の子供にね、どんな風にですね、フラワーエッセンスを使っていったかどうかですね、そういうね、お話をね、ちょっとさせてもらいたいなーって思ってます。では、後半に行きたいと思います。では後半に行きたいと思います。私がですね、フラワーエッセンスにどうして出会ったかっていうところなんですけど、前回ですね、出産の話をしたと思います。でね、前回の出産の時にですね、まあ、胎教の話とかをしていただいた先生っていうのがいらっしゃるんですけど、その先生をね、なるべく自然に育てましょうっていう風にですね、お話をされて、おむつもね、布のおむつでとかですね、そういったね、本当に自然になるべく、過ごしていきましょうっていうお話をね、結構されてたんですけど、その中にね、やっぱりお薬っていうのもね、一つ入ってる。ですね。でね、もちろんね、お薬とかお医者さんっていうのはすごく大事なんですけれど、なるべく少なくしましょうね、みたいな話をですね、よくされてたんですね。でね、私もね、最初にですね、その話を聞いたとき、うん、確かにそうだなーっていうふうに思ったんですね。でね、まあ、予防接種の話とかもね、していただいたんですけど、なるべくね、自分の、自然な形で、子供育てたいなっていうふうに思ったんですね。で、その時にですね、他の方法をね、取ろうと思ったんですよ。でね、他の方法を取ろうと思った時にですね、他の方法全然知らないっていうことに気づいてね。で、最初はですね、結構ね、まあ、今はね、割とね、情報が結構あるとは思うんですけど、私が最初22年前にですね、子供産んだ時にですね、やっぱね、あんまり情報がないというか、おばあちゃんの、養生手当みたいなのしかですね、なくってですね、まあ、例えば梅干し食べるとかですね、そういう本当に、そういうのしかなかったんですね。で、あるのは、最初はですね、やっぱ出会ったのはですね、食でやっていくっていう方法で、大根おろしをですね、お湯に入れてですね、大根糖っていうのを作ってですね、で、子供の熱を下げたりとかですね、おでこにキャベツを貼ったりとかですね、足の裏にこんにゃくを貼ったりとかですね、そういう本当に熱を取っていくみたいな、そういうやり方をやってみたんですけど、はね、最初の子供の時にですね、熱が出た時にですね、キャベツとか あの、こんにゃくがあるとは限らないわけですよね。で、なので結構、その熱出た後にですね、買い物に行かないといけないっていうね、あの、ここがかなりあの、自分の中ではですね、あの、ハードルが高くてですね、なかなかできなかったところがあったんですけど、その後ですね、フラワーエッセンスとですね、ホメオパシーと両方出会ったんですね。でね、あの、ホメオパシーってね、西洋漢方っていうふうに言われてるんですね。フラワーエッセンスも、まあ、とても同じような、あの、考え方で作られたものなんですけど、お花の波動で癒すものになってきますよね。でね、この、あの、最初の2つの自然療法っていうのは、あの、私は本当に他の方法、なるべく自然に過ごしたいっていう思いがあってですね、そのね、方法を探すときに出会ったものになります。ね、最初船渡クリニックさんってね、養老にあるんですけど、そこもね、あの、とても自然な、あの、療法をね、かなり取り入れてらっしゃるんですけど、そこのイベントで出会いました、私先生に。でね、そこからですね、学んでですね、自分の子供に使っていきました。長女なんですけどね、最初の子供ですね、私がですね、まあ、体がまだ整ってないっていうのもあってですね、でよくやっぱりね、熱を出したりとか、してました。でね、何回か熱出すんですけど、熱出した時にですね、最初ね、ホメオパシーを使いました。でね、ホメオパシーをいろいろ試した中でですね、あの、ホメオパシーっていうのは西洋漢方なんですけど、本の中にですね、あの、症状でこう選んでいく、マテリアメディカって言われるものがあってですね。で、あの、その中からこう覗いていくんですけど、あの、熱があるんだけど、熱があって、高熱の上、甘えん坊さんになるとかですね。熱があって、目がうるうるしてるとかですね。多分、目がうるうるって結構ね、覚えがある人も多いんじゃないかと思うんですけど。あとですね、熱があって震えて、なんか寒くないのに寒い寒いって震えてしまうとかですね。そういうね、なんか特徴がいろいろあって、その特徴ごとにですね、あの、使うものって変わるんですね。でね、これ結構面白くてですね。で、私の子供にこういろいろこう試してみると、やっぱり会うとですね、こう、パッて熱が下がったりとかするんですけど、でね、これの中でですね、うちの長女に一番あったのがですね、ストロモニウムってやつなんですね。でね、これストロモニウムは何に使うかというとですね、あの、なんていうの、幻覚っていうんですかね、あの、熱が上がりすぎた時にちょっと上言を言ったりとか、そういう症状にすごくよくいいっていう風に書いてあってですね。で、あ、や、なんか夢、あの、うちの子供ですね、熱が上がるとですね、あの、ちょっとね、おかしいことを言い出したんですよね。お母さん、赤帽がないとかですね。なんか、全然体育とか関係ないのに赤帽がないとか言い出したりとかですね。ちょっとこう、なんか、お母さんなんかこうなのとかってね、あの、ちょっと上ごとみたいに言い出して、ちょっとおかしいかなみたいに思った時にですね、ストロモニウム飲ませてみたんですね。そしたらですね、一日で汗がドーッとかいてですね、で、熱が下がったんですね。で、あの、よく聞いたんですけども、あの、このストロモニウムっていうね、ホメオパシーがね、とてもね、あの、この長女には効きました。でね、あの、体質レメディみたいなのがあってですね、よく合うようなね、あの、その人に合うようなものがあるので、あの、それぞれ面白いなっていうふうに思います。でね、次ですね、次女なんですけど、次女はですね、最初の、あの、幼稚園の時の音楽会とかですね、あとですね、小学校の入学式とかですね、の前にですね、熱を出して出れないっていう、そういう特徴がありました。多分ね、ある人あると思うんですけど、私もですね、小学校の5年生の林間学校と、小学校6年生の修学旅行出れてないんですね。熱を出して出れてないんですね。でね、このね、あの、イベントの前にですね、多分楽しみすぎてだと思うんですけど、熱が上がってしまうっていう、この体質をですね、あの、どうにかしたいっていうとこなんですけど、で、ここにですね、私最初ね、日本のあの、エッセンスを作る前は、オーストラリアのは、 フラワーエッセンスを使ってたんですね。で、これでハイブリッドピンクフェアリーっていうね、強さと輝きっていうメッセージのエッセンスがあったんですけど、このハイブリッドピンクフェアリーがですね、とても効きました。ね、音楽会の前、あと入学式の前は出れなかったんですけど、その後にですね、発表会の前とかですね、あと遠足の前、でそういった時にですね、必ずハイブリッドピンクフェアリーをですね、飲ませてですね、その後、熱が上がらずに、その、イベントっていうのを迎えることができてました。この次女はね、いつもね、なんか、試験の前とかですね、そういったの危なかったんですけど、いつもハイブリッドピンクフェアリーで、乗り越えてました。なので、こういうイベントの前にですね、何かこう体が、体に来るっていうのはですね、原因がですね、そこを楽しみすぎとかですね、心配しすぎっていうところからあるので、そういったところから来る方っていうのは、ハイブリッドピンクフェアリー。今だと、フラワーエッセンスね、ワラクのフラワーエッセンスのでも、同じような、エッセンスを出しているので、そういったものを聞いてくだされば、処方をさせていただきたいと思ってます。三条なんですけど、三条はですね、ちょっとね、臆病なところがあったりとかしてですね、でね、最初の人を人見知りしたりとかしてたんですね。でね、その症状、熱がカーッと上がってですね、で、すっごい高く上がって、で、エッセンスを飲ませると、次の日ピュッて下がるっていうのがあるんですけど、ここにですね、カウキックスというね、やっぱこれもオーストラリアのフラワーエッセンスになるんですけど、聞きました。でね、このカウキックスなんですが、カウがキックするんですよね。なので、牛がね、後ろ足で蹴ったみたいな形をしているお花になります。で、ちょっとね、オーストラリアで珍しいお花なんですけど、まあ、オーストラリアでは普通ですけど、珍しいお花になります。でね、このカウキックスを見て思ったのは、うちの三女はですね、お腹にいる時にですね、キックが激しかったんですね。で、このキックが激しいっていうのがですね、この子の特徴だと思うんですけど、そのお花もね、カウキックスっていうね、お花でですね、キックする特徴っていうのがね、あるんですね。でね、こういったね、お花の形とか、名前とか、そういったものってね、私たちのね、状況を表してくれたりするんですね。日本でも拳とかっていうの、ギューって握ったりとか、そういうのもあるんですね。で、そういう頑固さを溶かしたりとかするエッセンスとして使われてるんですけど、カウキックスっていうね、エッセンスを使ってました。で、カウキックスを使うと、彼女は、いつも熱が出ても、バーッと汗をかいて治るっていうことをね、してました。四女はですね、とてもですね、気配りがある分、心配性なんですね。で、くよくよ、割と、ああしたらどうしよう、こうしたらどうしようっていう話をします。でね、入学式の前もですね、慣れるかな、どうしたらいいんだろう、みたいな感じでですね、結構ね、くよくよ、悩んでたんですね。で、彼女にはですね、オランダのエッセンスなんですけど、イルカのエッセンス。で、これはね、フラワーエッセンスじゃないです。イルカのエッセンスになるんですけど、イルカってね、すごく人見知りしないですよね。フレンドリーで優しくて、すぐ友達になろうよっていう風なね、エネルギーを持っています。でね、なので、このイルカのエッセンスをですね、彼女にですね、使ってもらった時に、やっぱりね、ちょっと安心して、フレンドリーに楽しく過ごすことができるようになりました。で、それぞれね、自分のこう悩み事というかですね、状態とそれを解決するフラワーエッセンスとかエッセンス、ネイチャーエッセンスって言われるんですけど、そういったものっていうのはね、あると思います。なのでですね、私の子供どんなエッセンスなんだろうみたいに聞きたい方もですね、ぜひね、ちょっと連絡をしてみてくだされば、状態を見ながらね、こんなエッセンスどうですかっていうお話もできるかなというふうに思います。でね、今からですね、イベントの案内をさせていただきたいと思います。でね、名古屋の伏見の方でですね、フラワーエッセンスの初級講座が始まります。で、場所はですね、またね、Facebook なんかで見ていただくといいと思いますが、 伏見のあたりの、シェアスペースになります。ね、日にちなんですけど、6月の6日、7月の4日、8月の1日、9月の5日で、午前午後で全8回の講座になります。で、1回目6月6日はですね、フラワーエッセンスと、あとね、波動医学とかですね、量子力学っていう言葉を聞いたことがあるかと思うんですけど、それについての考え方っていうのをですね、基本的なところから説明をさせていただきたいと思います。でね、その後ですね、フラワーエッセンスと感情っていうのはどうやって効くのかっていう話をしていきます。2回目です。2回目はですね、7月4日になります。スプレーを作っていきます。でね、フラワーエッセンスはいろんな使い方があるんですけど、まずですね、スプレーを作っていきます。で、オーラスプレー、オーラから入れるとか、そういったものでスプレーを作るっていうことはですね、すごくね、フラワーエッセンスね、向いてるんですね。で、こう、結界のスプレーだったりとかですね、オーラのスプレーだったりとかっていう風な形でですね、作ることがありますが、自分にね、一番合ったスプレーを作ると、自分のね、オーラからですね、自分に必要な波動っていうのを入れることができますから、よかったらスプレーの作り方習いに来てください。3回目ですね、3回目8月1日になりますけども、8月1日はですね、耳つぼ講座っていうのをさせてもらいます。これね、フラワーエッセンス耳つぼから入れるっていう、経絡からですね、入れていくんですね。で、チャクラも同じなんですけど、心と体の中間っていうのはですね、とてもですね、いろんなところに作用します。で、これがですね、オーラっていう部分から作用するのが、スプレーになってくるんですけど、耳つぼから入れることで経絡を通して、割とこう体に直接入れていくっていうことをやります。で、これ耳つぼ。耳つぼのエッセンスを使っていくことで、自分がどこが弱いかとかですね、どういう性格かっていうのもね、診断することができるようになります。なので、ちょっとお楽しみに耳つぼの講座っていうのをさせていただきます。4回目です。4回目というか、7、8回目になりますけど、9月5日。で、ここがですね、トリートメントボトルと言われる調合エッセンスの作り方っていうのを教えます。でね、自分のテーマっていうのを見ながら、花カードを引いたりとか、ペンデュラムでフラワーエッセンスを選んでいきながら、自分に合ったトリートメントボトルを選ぶ方法っていうのを教えていきます。でね、自分に合ったトリートメントボトルを自分で作ることができればですね、自分のテーマに、何かね、超えたいことがあるとかですね、自分がこうやりたいことがあるときにですね、フラワーエッセンスの力を借りることができます。なので、自分でですね、作ってですね、1ヶ月間ワークをすることでですね、自分のテーマに働きかける。そして、超えていくっていう作業をね、していければな、というふうに思っています。で、この4、全部で8回ですね、フラワーエッセンス初級講座ということで、名古屋の伏見でさせていただきます。興味がある方、和楽までご連絡いただけたらと思います。一緒にですね、フラワーエッセンスについて学んでいけたらな、というふうに思ってます。よろしくお願いいたします。今日も30分いかがでしたでしょうか。金曜日でですね、また土日、週末が続きます。素敵なね、週末になりますように。今日も頑張っていってらっしゃいませ。和楽でした。